ということで、先ほどもちょっと話題に出たけど、クルーズ？
はい。
クルーズはどのような？
予定をもう一回整理しますと、
今ね、結構予定ぐちゃぐちゃになってるから。
最初ね、ニューヨークに行きましたと。
そうでした。
忘れてると思います。ニ
忘
ューヨーク
れ
にい
る。
たんですね、最初。で、ニューヨークで2日過ごしまして。で、フロリダに来ましたと。で、フロリダで、6日間過ごしました。で、そこから4日間クルーズに乗ります。で、クルーズから帰ってきて、もう7日間遊んで帰ったんですね。そんな、ちょうど折り返しあたりに当たるのがクルーズで。
一旦ね、ちょっとそろそろ飽きてきたかなぐらいの時に。
一回クルーズに行くと。
すごいな。
今、クルーズの出港地はね、ウォルト・ディズニー・ワールドから車で1時間ぐらい
あ、そうなの。結構離れてる。
あ、そんなに遠いんだ。
で、まあ、バスもあるんですけど、バスも有料なんですよ。
なるほど。
で、まあ、これまた人数で割る作戦で Uber で行きます。
それは素晴らしい。
時間勝手に決められるし。
便利。
そう
な
ね。
るほど。そういう手があったんだ。
で、今回乗ったのが、まあ、ポートカナベラルから、カリブクルーズ3泊4日ですね。
すげえ。そんないいんですか。やり尽くしちゃって、そんな。
まあ、クルーズって、なぜか部屋課金なんですよ。
あ、ホテルみたい
料
な。
金が部屋で決まるんです。
部屋一ついくらみたいな。
で、まあ、その部屋のランクによって料金が違ったりするんですけど、部屋で決まるってことは何かっていうと、一人で行っても4人で行っても値段が変わらないんです。料理とか全部ついてるのに。4人で泊まると、今回、8万円ぐらいですね。
3泊4日で？
3泊4日で。
全然意外と、なんか。
ウォルト・ディズニー・ワールドで普通に過ごそうとすると、ご飯食べて、パスポート買って、ホテルに泊まったりすると普通に2万円ぐらいはかかるじゃないですか。
かかるね。
トントンなの。大して変わんないんですよ、普通の人
なんかもう、めちゃくち
と。
ゃ高いのかと思ってた。
ご飯も込みで、
まあ、4人で行けばだけど。
3食ご飯ついて、泊まって、ショー見て、込み込みで、1泊2万円、1日2万円。
もう、全然いいじゃん。普通に、むしろお得じゃん。普通に。
1日2万円稼げる不労所得を得て一生そこで過ごしたいです。
確かに、1日2万円稼げる人、そこに一生いられる。
なんか土地でも買ってね、1日2万円で転がせばね。で、一生船に乗っていたい。まあ、で、乗った
4
船は
人で
別
行けます
に、
けど。
マジック号。
マジック。
ここからがいいかな。まず、クルーズの基本ルールが、全部、ご飯もついてて、で、朝ご飯とか昼ご飯とかは、ほぼ常時開いてる、ブッフェの店がある。まあ、本当にそこはいつでも食べ放題
す
です。で、ド
ご
リンクバーもいろんな場所にあって、
い。へえ、
で、プールサイド
暑
とかにはハンバーガー屋さんとか
い。おお。
もあって、まあ、基本、船に乗ってる人は全員もうそれ課金済みなので全部フリーで取れるんですよ。
なるほど。
ハンバーガー屋さんとかに行ってもこれをちょうだいっていうだけで全部来るんですよ。
すげえ。
す
ま
ご
さ
いで
に
すね。
か、リゾ
エ
ー
ク
ト。
ストラ課金は必要なのがある。アル
アル
コール
コ
も。
ールとかは、ただアルコールとかも全部、ルーキーで課金されるってね。でも、
大江戸温泉的な。
そうそう。な、クルーズティップスとして、クルーズに行くときは、ダイヤのみたいなのを持っていくと便利です。常に首からかけておく。ね、カード。で、まあ、基本ご飯食べ放題で。で、まあ、ショップもあるんですけど、ショップは船の上なので免税。
ああ、
なるほど、
ア
な
メ
る
リ
ほ
カ
ど。
国外なので免
あ、
税。
そっか。
だからショップは厳密にどっかの港に着いてるときは開いてないんですよ。出港してからしかショップは開かない。
面白い。なるほど。
で、まあだからアルコールも酒税がかかんないんで安い。
ああ、そっか。
で、夕ご飯だけ、ちゃんとしたコースになってて、
うん、
船の中に3店舗あるんですよ。
うん、
で、それを1日ごとに回っていく。こう、
いやー、
セセカリオカの名前がついたブラジル料理屋さんと、
うん、
あとルミエールっていうフレンチと、うん、あと、なんだっけ、なんかね、あ、ペイン、ん?ペイントハウス?なんかそんな感じの名前のね、
うん、
あ、インク&ペイントだっていうレストランがあって、それぞれ回っていくんですよ。
いいな。
で、そこも全部もう込み込みなんで、行ってメニューは出されて、
これって言うと。
これってこうメインはこれで、前菜はこれで、メインはこれで、みたいな。デザートはこれでって頼む。しかも、別にメインを2皿頼んでもいいっていう。デザート2つとか普通にやってましたからね。前菜これで、メインこれで、スープこれで、デザートはこれとこれとか、ね。と、得なのが、クルーズワインパッケージって、ね。1日1瓶開けられる。
すごいじゃん、それ。
課金プランがあります
よ、ね。夢のような課金プラン。
夢のような課金プランが結構、安いんですね。で、まあ、万が一、そこで飲みきれなくても、ルームサービスでしてくれるとかね。
まあ、ワインか。クルーズすごいなぁ。
で、ちゃんと、もう、レストランは移動しても、テーブル担当の人は変わらないんですよ。
へ
ぇー。期間中。ずっと一緒に移動するんですよ。
ああ、そのグループに一人ってこと?
はい。で、まあ、ちなみにそのテーブルも、7、8人ぐらいのテーブルで、全部。
うん。うん、
他のところと相席になるんですけど、
うん、
今回こっちは二部屋で行ったんで、
うん、
二部屋全く別の予約だったんですけど、
うん、
完全に偶然日があっただけの全く別の予約だったんですけど、
出た。クルーズで
日本人20人ぐらいしか乗ってなかったんで、
うん、ほとんど
残りが家族とかだったんで、
ほとんどお前らじゃねえかっていう。
まあ行く前からうすうす、これ一緒のテーブルになるなって言ってたんですけど、うん、あの女になって、
うん。
結局、うちはテーブルだったんで。基本的にだから同じ地域の人とかを合わせるみたいですね。アメリカでも。
ああ、
アメリカ人でも。
あ、それ、あれなんだ。勝手に決まるんだ。
向こうが勝手に決めるんです。
はあ、はあはあ、
なるほど。
だから、うちらが言われたのは、日本で同い年だから絶対一緒だと思ったって。
うん。
部屋のグレードまで違ったんですけど。
うん。
絶対一緒だと思ったからくっつけたって言われます。
なるほど。そうだよと。
そうだよ。
よくわかったねと。
まあで、ずっと同じ人がついてくるんで。
仲良くなると。
で、ワインパッケージもメニュー見ながら今日メインこれでおすすめのワインはどれだって欲しい。選んでくれたりとか。翌日は昨日はあれ飲んだからみたいなね。
いやー、いいですね。いやー、もうほとんどさ、クルーズの知識なかったから、もう普通にいいね、っていう。
こんだけ今、簡単にさ、いいって言ってますけど、僕まだディズニー要素一切言ってないですからね。
普通に。
今、ただの、ただの客船の旅について話してますからね。
クルーズの話ね。ディズニークルーズじゃなくて。
それだけでこのレベルですからね。
そうだよ。ショーの話が何もしてない。
3泊4日のクルーズの3日目がキャスタウェイ系っていうディズニーのプライベートアイランド。
あれアメリカじゃないよね。
あれバハマです。
え、何パスポートとかいるの？
いります。出国検査があります。
あー、なるほど。
一応。
一応ね。
一応。
いいな、キャスタウェイ系。
いやー、素晴らしい。
あれ、どれぐらいの広さ？
広さどれぐらいの？結構広いですよ。
ど
のぐらい？奥の方に大人向けのビーチがあったりするんで。
へぇ。
こう、子供向けの浅いビーチと、
うん、
シュノーケリングビーチと、
うん、
プライベートビーチと、
うん、
アダルトビーチと、みたいな。
うーん。
まあ、ちなみにその日最高気温21度っていう、超寒かったんですけど。
うん、寒いよね、それ。泳いで、 った。
だいたい、外が寒い日でも、うん、海の温度って一定じゃないですか。
うん、
だいたい、外が寒くても、海に浸かっちゃえば、
なるほど。
あったかいんですよ。
変なの。
海ってそういうものなんです。プールでもそうですけど、
うん、プールもそうですね。
人生で初めて、
うん、風呂みたいな。
海に浸かりながら、これはやばいって思って上がった。このままだと凍え死ぬって思って上がった。
ははは
とはいえね、1時間ぐらい泳いでたんで。
いいなぁ。
ふやけちゃう。
海も綺麗なんじゃないの、さぞ。
綺麗ですよ。シュノーケリングエリアには、
うん、
こう、ナンパ船の破片みたいな感じのがちょうど沈めてあって。
へ
ぇー。で、
ああ、そっか、ちゃんとアトラクションになってるんだね。
ミニーの像とかミッキーの像とかが、沈んでるんです。で、どこにあるかはわからない。
ああ、自分で探す。
泳ぎながら探す。
すごい。
本当はやっぱりキャスタウェイ系にしかいないミッキーですよね。無理してる。地獄のような。ついて、12時ぐらいまでしか出ないんですよ、ミッキーですよね。
30
分ごとにこうね、ミッキーになったりミニーになったりっていうのが、4カ所ぐらいで同時に行われてるんですよ。
うんうん、
A 地点では、
うん、
9時から9時半まではミッキー、9時半から10時まではミニー。そこから1キロ離れた B 地点では、9時から9時半がグーフィー、9時半から10時がプルート。そこから1キロ離れた C 地点では、9時から9時半がドナルドで、9時半から10時がデイジー。船の中では地でみたいな感じです
よ
ね。地獄。
すごい。
それがね、3時間ぐらいね。それの全部で、あっち行ったり、こっち行ったり。大変ですよね。
へ
ぇー。で、こう、まあ、そこの中でもアクティビティがあったりとか。おすすめはね、クラブレース。
うん。
タイトルだけでわかります。クラブレースっていうね、素晴らしいイベントがあるんですよ。
ほう。
まあ、会場行くと、地面に円が書いてあるんですよ。チョークで。で、こう、いくつか、区分けされてて、
うん。
で、こう、自分の好きな数字に並ぶんですよ。
うんうんうん、
で、真ん中に箱が置かれて、
うんうん、
で、用意ドンで箱が開けられると、中に番号が書かれたヤドカリがいて、ヤドカリが最初に円に達するのを見るっていう。
かわいい。
へぇ。
平和。
とっても平和なプログラム。基本的にクルーズのプログラム、見たいと言われれば見たいけど、
うん、
どうしても見たいかと言われれば別に嫌ぐらいの絶妙な面白さなん
です。せー、いいなぁ。優雅だなぁ、優雅。
船内プログラムで僕が参加したのは、料理教室とか。
そんなあるんだ。
あと、ビンゴ大会、
うんうん、
ナプキンフォールディングセミナー。
なんだそれ。
なんだそれ。
ナプキンの折り方セミナー。
そう。
平和。まさに平和。
まあ、僕が一番、はしゃいだプログラムが、ディズニー・ジュニア・パイレーツ&プリンセス・ダンス・パーティー。ジェイクとソフィアが踊るっていう素晴らしい。
夢のようなプログラムじゃん。
もう残り、ね、10歳ぐらいまでの子供しかいないようなね。
混じって。
こんな感じのプログラムがあって、で、あとね、一晩、プールデッキでパイレーツナイトっていう日があって、
うんうん、
その日は、こう各部屋に人数分バンダナが配られて、こうバンダナつければね、パイレーツ気分になれるっていう。で、パイレーツ仮装推奨っていう。
へ
ぇー。で、その時間前、その日の夕方ぐらいになると、船のグリの、ミッキーたちの衣装がパイレーツに変わるんですよ。
へ
ぇー。で、まあ、デッキでショーがあるんだけど、まあ、基本踊ってるってね。
うんうん、
で、こう、フック船長とかが来たりして、で、パイレーツミッキーは超かっこよく登場するわ。
うん、あー、それいいな。
船の上から花火は上がるわ。大変なお祭りです。洋上で花火が見てるんですよ。あのミッキーはすごい。
羨ま。
超良かったですね、あれは。 それとはまた別で1日1本ショーがあって、
うんうん、
3泊4日だったんで毎晩ショーがあって、で、1日目のショーが、タングルズ・ザ・ミュージカル。まあ正直僕はタングルズ・ザ・ミュージカルがあるからディズニー・マジック号がいいって言い張ってこの船にしたんだけど。
どうだ
った？いや、よかったですよ。プンツェルのミュージカルショーなんてね。しかも、1時間しっかりやってくれるんで。
1時間？映画だって90分くらいじゃない映画。
シンクロとか入ってるんで、
うん、
ほぼほぼ歌ですよ。
すごい。
で、2日目が、トゥワイスチャームドっていう、シンデレラの改編版、
うん
うん、もうシンデレラのハッピーエンディングの後になんかまた別の魔法使いが出てきて、その人が時間を戻して、
うん、
でこう白雪姫、違う、シンデレラがこう王子様と結婚できないようにするっていうミュージカル、
うん、
これもまたね、とってもミュージカルっぽくて、ミュージカルらしいミュージカルで、
うん、
で最終日がディズニードリームスっていうショーで、うん、ストーリーとしてはこれはまあ、いわゆるテーマパークショー、
うん、
ドリームズ・ウィズ・イン系、
うんうん、
女の子が夢見る気持ちを得るためにメインで来るのがピーターパン、ピーターパンと一緒にこういろんなディズニーの世界を旅しながら、
うんうん、
信じる心をが芽生えていくって話なんですけど、
うん、
他のね、そういう今までのテーマパークショーと一線を画しているのが、その主人公の女の子が超ディオタなんですよ、
うんうん、
部屋に女の子の部屋が舞台なので、部屋にあるものが全部ディズニーのもので、そんなにディズニーに囲まれてるのに、こう、夢を信じられないと。
うん、
で、こうディズニーの世界をピーターパンが案内しながら、ちゃんとした夢見る心が芽生えていくっていうね。
こう、
ドリームズ・ウィズ・インとかを見てても感じなかった、尋常じゃないほどの感情移入。
そうじゃん。そらそうだ。
もう、だから、僕としてはタングル・ザ・ミュージカルを見るために行ったんですけど、
うん、
ドハマりしたのはディズニードリームズです。
へー。
終わった後しばらく声が出ないレベルの。
すご
っ。確かに、あれは。しかもなんかこう、結構古いショーみたいなんですけど、
うんうん、
アップデートが何度もされてるみたいで、
うんうん、
今だと穴行きシーンが追加されてる。
へ
ー。本当にそれぞれの映画が出てきては。
王道の。
王道の展開なんですけど、なんか、こう、無意味に旅するわけじゃないっていう。
ああ、いいね、そういう。
なんでディズニーの世界を旅してんのかね。リオタだからっていうのね。
もうそのままじゃん。それは、それをやっぱクルーズみたいなリオタが来る場所でやるっていうのは重要。
素晴らしいショーですね。あれはすごかったですね。衝撃的でしたね。しかも、そんなレベルのショーなのに、もう一生見られないかもしれないっていうね。
いやー、クルーズはさすがに何回も行くもんじゃないもんね。
レギュラーショーなのに、次二度と見られないかもしれないっていうのはなかなかないですよ。
いやー、いいなー。やっぱ卒業旅行のタイミングって大事だな。
いやー、あれはなんかね、一度行くと意地でも何度も行こうって思いますよ。
だろうなぁ、そりゃそうだろうなぁ。
馬が始まりますよ。
ディズニーもますます。
いや、まあ、あのコスパであのクオリティだったら、確かにアメリカに住んでたら、
そうだよね。そうだよね。
フロリダ、
そうだよな
ぁ。パーク行かずにクルーズ乗るだろうなって思いますよ。
そうだよなぁ、
快適さが、尋常じゃない。
なんか圧倒的すぎて、ふわーとかしか言えない。
本当に、本当に、本当に、本当に。
乗った人が全員日本に就航しろって言ってるのね。
そして、駆逐されていくと。日本人によって。
行った時は日本人も少なかったんでちょうどよかったんですけどね。
一番いいクルーズかもしれない。気づいたら日本人だらけみたいな。
やっぱりグリってね、大変なことになる
ね、うん。海外も侵食されつつありますからね。 特に、まあ、香港もそうですけど、カリフォルニアも60周年で結構。
まあ、ただ、そのおかげで、もともとクルーズ日本人が来る対策がなされてて、こう、うんうんうん、日本人キャストが2人だけいたんですよ。
へぇ、
その人がインフォメーションに配置されてるっていうね、こう、親切的。
すごいな、それ。だ日本人、日本人って。
ただ、もちろん英語で普通にできるんですけど、うんうんうん、まあ、思いっきり日本人の方なので、
日本語で。
まあ、もはや、インフォメーションに何か用事があるときは、その人がカウンターにいるかを見てからしか行かないですよね、もはや。
そりゃそうだよね。
結構、JTB とかで大々的に売ってるみたいなんで、うんうん、その辺の絡みもあるのか。
いや、だから純粋に日本人の登場人数が割合として多いから、
あ、多いんだよ。
国中の登場者数ランキングで大体3位とかになるから、入れてるっていう、
まあ。教育されてますからね、日本人は。ディズニーパーク。そら行くよね。
いやー、まあ、だって絶対リピーターになれないですもん、あれは。
すごい。で、別にね、まあそこをオーランド行くまで大変だけど、4人で行って8万円だったら全然現実的な価格だし、うん、期間休みを取れるかみたいなのあるけど、すごいいいな、行きたくない。なんか一気にもう本当に今クルーズの情報初めて知ったから、
コスパとしては最強ですよ。
すごい。超行きたくなった。
正直、毎晩寝てショーを見るだけでも払えますもん。
そうだよね。
ああ、払え。
寝て。
なのに、なのにコース料理がついてくるわ。うん、プールで遊べるわ、うん。海に入れるわ。
確かに。
プールも快適ですからね。プールサイドでマペッツ見れるんですよ。
最高じゃん。なぜマペッツ？
いや、ほんと、それもアメリカ人意味わかんない。なんかこう、プログラムで一つ、うん、なんか子供向けの、こう、うん、クイズ兼ビンゴ大会みたいなのがあって、うんうん、勝ったチームは次にここで流す映画を選べますみたいなのやってた。で、まあ、冒頭だけ見てて、ちょっとその後他のプログラム見に行きたいなと思ったんで抜けて、それ終わって、そういや、あれ、何やってんだろうなって思って帰ってきたら、なんかマペッツやってるんです
よ。誰だよ、マペッツ選んだ。
あの後、マペッツ選んだのっていう。で、こう、船内では、まだ当時、劇場公開中だった、フォースの覚醒とかを、
うん、
3D で上映してたりとか。
すごい。
うん。
結構だから、普通に、公開中の映画をやるみたいですね。
すごい特権だなぁ。
すごい。
ちょっとね、あの、深夜上映がなかったのが残念なんですけどね。で、定期、真っ昼間とかに上映してるんで、こう、さすがにそこに2時間割くほどの余裕はなかった。深夜上映やってたらちょっと覚醒したかったけど。
うん、確かに。
いやぁ、それはちょっとね、素晴らしい。
すごい。こんなに、すごいね。こんなにクルーズの話してるポッドキャストないですよ、他に。超レア。
でも、行った人と飲むと大体こんな感じになりますよ。
へ
なんか、
いいな、
前線制覇とかな。
クルーズに行った人は大体、聞いてもないのに語り出しますと。
だろうな、この話聞くと、それはそうだって感じ。
ちょっと行きたくなったの。
羨ましい。
そうです。贅沢ですよ。インターネットだけがね、ちょっとね。まあ課金すればできるんですけど。
まあ、そんなとこにいるんだから、インターネットはしなくてもね。
ただ、まあ、一回ツイッターを開くごとに1000円払ってれば、うん、もう一回乗れたぐらいは、依存症だったんでね。
そうだね。
まあ、クルーズアプリがあって、うん、こうアプリでこういろんなタイムスケジュールとか、うん、あと船内チャットができるんですよ。
へ
ぇ、友達登録しておくと ID で、船内チャットができて、うん、基本的に、部屋の人同士用のトランシーバーみたいなのもあるんですけど、うん、今回部屋またいで、こう、仲間がいたりしたんで、
うん、
そこを身内で全部チャットで回してたんで、
うん、
そうすると定期的に iPhone を結局開くわけですよね。
うん、
iPhone 開いたら、こう、癖で押してるじゃないですか、Twitter を。何度もね。
開いては、あ、見れないんだ、みたいな。
辛いって。みんなやってましたよね。
投稿できない。
辛いって。 で、僕だけニューヨークにいたこともあって、僕だけ SIM 買ってたんですよ。
うん。
MT さんに SIM フリーを借りまして。
さすが。何台でも持ってるぜってい
う。で、まあ、SIM 買って、契約してたんで、うん、まあ、そのおかげで Uber も使えたんですけど、
うん、ああ、なるほどね。
他の人はまあ、今、マジック、ウォルト・ディズニー・ワールド内は全部 Wi-Fi 通ってる
んで、Wi-Fi 通ってる。
それで過ごしてて、僕だけ契約してたんで、こう、バスとかでも使えるっていうね。で、クルーズでも、港に着けばいいんで、こう、最後の日の朝とかもう停泊してるんで、使えるんですよね。
うん、
みんなが、出るための準備をしてる中、荷造りをしてる中、一人だけずーっと4日分のメールとツイッターを追ってるって。やべえぞ、ディズニーギャラリーなくなるらしい。
あ、そのタイミング。
そんな時。
2日遅れてました。
いやー、いいでしょ、クルーズ行ってる時ぐらい。
やばーって。
さすがに動揺。
マジか。
さすがにマジかね、あれは。あ、その話で言うの忘れたじゃん、さっき。
ああ。
いやー。
そう、おかげでちゃんと要は読んでないんですよね。
うん、
リリースを。
いいと思う。クルーズ行ってる時ぐらい忘れよ、ネットのことは。
うん、って言って、こうみんなに行って回ってました。
せっかく、んだからネットから離れて、いやいいなぁ、やっぱセットか、オーランドとクルーズは。
まあクルーズだけで行ってもいいんですけどね。でもそれだったらパーガも行きたいですよねってなるとね。
どうせならね、
オーランド行ってそれっていうのはね、
ってなると結局ね2週間ぐらい
てか1ヶ月行っててそれかいって感じだよね。なんもう1年ぐらいいないといけないんじゃないかって。
ほんとね、アメリカに、なまあってなると、ほら、やっぱり、達する結論は、みんなと一緒なんですよ。
うん、
日本に就航しろ。
いやー、ほんとだね。そうしたら確かに、いいな。
だってそしたら別に、価格が倍になっても、3倍ぐらいになっても、うん、
そうだね。
いきますよ。
いき、かっこ断言。
断言。
だってね、往復の旅費を考えれば、前になったところで安いですからね、日本でやってくれた方が。
まあね。
東京湾発とかだったらね、1000円ぐらいで行けますからね。港まで。何十万かかるんだって話ですよ、ポートガラーまで。
どうだよ。すごい。いいな。将来は。
ね、フロリダからウーバーに乗ってかなくてもね。
クルーズか。ついにクルーズ、これで制覇ですか、全世界。
ア
ウラニとか
アウラニがありますね。あと、来週ちょっと、全パークを更新しに行かなきゃいけないんで。
まあ、実在していればと。
グランドスラム更新手続きがあるんで、来週。
だから、つまり、今はグランドスラムだけど、オープンの瞬間に、あ、またグランドスラムだ。
2回、なんで1年で2回グランドスラムができる。
お得なポッドキャスト。
お得な。
すごい。いやー、いいっすね。やっぱ世界に行こうと。ざっくりした結論で。
ざっくり。
あ、ちなみに、クルーズ最終日、朝に着くんですよ。
はあ
は
あ、
港にも、うん。朝終わっちゃうんで、
うん、
その後、フロリダに帰る道の途中で、まあ、タクシーだったんで、寄り道して、
うん、
ダイアゴン横丁に行ってきました。
あ、
ああ、いいな
ー。いいなー、それ。それいいなー、ダイアゴン横丁。
っていう贅沢な、こともできるんですよ。
そっか。ちょ。
ちょ、寄り道。
ちょ、おま。
クルーズからの帰り道、寄り道でダイアゴン横丁。
すごい、ね。どうだったの、ダイアゴン横丁。
あのアトラクションすごいですね。
いいなぁ。
いやぁ。ね。ライドの、こう、自分の中のランキングとかあるじゃないですか。
うん、
どのライドの技術がすごかったかあるじゃないですか。最初スパイダーマン乗った時の衝撃すごくて、スパイダーマン1だったんですよ。
うん。
うん。
その後ハリポタ、日本にもある、だから日本のハリポタライド乗った時の衝撃。
うん。
を、また更新してきましたね、ハリポタが。
へ
ぇー。だからなんか、今のフォービルンジャーニーの、
うん、
凄さに、コースターが加わった感じ。
うん。
あの凄さに、そのままコースターをプラスしたぐらいの強さ。
いいな
ぁ。いいなぁ。
もういいなぁしか言ってない。何回行ったかっていう。
でしたね、あれは。すごかった。
フロリダ行きたいなぁ。
はい。もう、言葉もありません。
今はアナハイムよりもクルーズに乗りたいです。
すごいな。
60周年に行くならクルーズに乗りたいです。ちょっと、うん。エキスポかスターウォーズじゃない限り多分アナハイムには。行くんだったらクルーズに乗るだろうなっていうぐらいにはクルーズに侵されてます。
クルーズ中か。
すごいな。言葉もありませんという結論でした。